ルカ9の18から22。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。今日の箇所は、マタイ16の13によると、ピリポカイザリアという場所での出来事です。ヘロデ大王の死後、その領土は三人の息子たちに分割されました。ユダヤとサマリアがアケラオに、ガリラヤとペレアがアンティパスに、そしてイッツリアとテラコニテがピリポにです。アケラオが引き継いだユダヤとサマリアは、やがてローマから派遣された総督ピラトが治めることになりましたが、アンティパスとピリポはそれぞれの地域の領主として残りました。このことは、ルカ3の1にこう書かれています。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイッツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。イエス様がパンの奇跡を行ったベツサイダはピリポの領地でした。そこから北へまっすぐ40マイルほど登ったところにあるのがピリポカイザリアです。カイザリアっていう名前はカイザル、ローマ皇帝を称えて名付けられました。サマリアの海岸にもカイザリアという港町がありますので、それと区別するため、こちらはピリポカイザリアと呼ばれました。ピリポカイザリアは、ヘルモン山のふもとにある風光明媚なところで、ガリラヤ湖の水源地となっています。イエス様は弟子たちに休息を与え、また確かな信仰に導くため、普段の場所から離れてここに来ました。キリスト者にとって毎週の日曜日は安息日ですが、教会の奉仕で忙しくしてしまい、心身を十分に休めることができないこともあります。それで多くの教会では、年に一度は日常から離れ、自然の中で時を過ごすリトリートを行っています。そうした中でリフレッシュされ、恵みに満たされ、新しい歩みのため、備えられるのです。これはイエス様と弟子とのリトリートだったのです。今日の箇所から少し後、ルカ9の51に、さて天に上げられる日が近づいた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられとあります。ピリポカイザリアはイエス様が旅行した最北端で、この後イエス様は南へと向かっていきます。それは十字架が待っている最後の旅行でした。イエス様はこのリトリートによって弟子たちをエルサレムへの最後の旅行に備えさせようとしたのです。この時イエス様は弟子たちに二つの質問をしました。一つは、群衆は私のことを誰だと言っていますか？18節。 で、もう一つは、ではあなた方は私を誰だと言いますか。20節です。似てはいますが、違う質問です。最初の質問は、人々はイエスのことをどう考えているかというものです。これは二つ目の質問に導くためのものですが、この質問も大切ですので、弟子たちがどう答えたかを見ておきましょう。群衆は私のことを誰だと言っていますか？この質問に弟子たちは、バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人は、昔の預言者の一人が生き返ったのだ、とも言っています。と答えました。弟子たちがまず、バプテスマのヨハネの名を挙げたのは、バプテスマのヨハネの死後すぐにイエス様の活動が本格化したので、人々が、バプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だから、あんな力が彼のうちに働いているのだ。マルコ6:16と言っていたからです。バプテスマのヨハネは、預言者マラキ以来、400年目にして現れた預言者で、その登場は人々を興奮させました。それに比べ、イエス様の活動は最初は目立たないものでしたので、イエス様をバプテスマのヨハネの弟子の一人と考える人もいたのです。しかし、バプテスマのヨハネ自身は、私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などは、その方の靴の紐を解く値打ちもありません。と言って、イエス様を来たるべきお方、キリストであると証言しています。次の答えはエリアです。エリアは、列王記第1:17から、列王記第2:2に登場する預言者で、バールの預言者と戦った人です。彼は預言者の中で最大の人物とされ、ユダヤの人々にとっては英雄的な存在でした。聖書に、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。マラキ4:5とありますので、人々はイエス様を聖書に約束されたエリアだと考えたのです。しかしイエス様は、バプテスマのヨハネがエリアであったと言っています。マタイ17:11-13。人々は、昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っていましたが、イエス様は、そうした預言者以上のお方です。人々は私のことを誰だと言っているか。現代では、どんな答えになるでしょうか。信仰を持たない人たちは、イエス様を多くの人に影響を与えた人物として称賛したとしても、志半ばで殉教した一人の人としか考えていません。聖書に親しむことのない日本の人々の間では、イエスはキリスト教の教祖でしかありません。また、自分たちに関係のない人、日本人には必要のない人という考えを根深く持っています。イエス様に対する人々の考えが2000年経った今もほとんど変わっていないのは残念です。では、第2の質問に移りましょう。イエス様は、ではあなた方は私を誰だと言いますか？と問いました。ここでイエス様は、人々の意見や考えではなく、弟子たち自身の意見と考えを尋ねています。第一の質問が客観的な質問だとしたら、第二の質問は主観的な質問です。いや、この質問には、あなたにとって私は誰なのかという意味が込められていますから、人格的な質問と言ってよいでしょう。聖書の真理を客観的に学ぶだけなら、 物知りにはなれても、聖書が生きる力となり、喜びとなり、慰めとはなりません。聖書に書かれていることを他人事としてではなく、自分のこととして読む必要があります。イエス様の教えを聞き、奇跡を見て、イエス様を信じた人もいれば、信じなかった人もありました。イエス様に従った人もあれば、イエス様の元から去っていった人もありました。イエス様を慕い求めた人もあれば、イエス様を妬み、憎み、そして退けた人もありました。そうしたことを読み、学ぶとき、私だったらどうしただろうか、と考えてみることが大切です。そのようにして初めて私たちは、私を誰と言うか、という質問に答えることができるのです。この質問に真っ先に答えたのはペテロです。ペテロは言いました。神のキリストです。ここはマタイではもっと完全な形で、あなたは生ける神の御子キリストです、となっています。イエス様はペテロが答えた通り、神の御子キリストです。イエス様は大祭司から、あなたは神の子キリストなのか、どうか、その答えを言いなさい、と言われたとき、あなたの言う通りです、とはっきりと答えています。イエス様が神の御子キリストであることは、聖書が予言し、バプテスマのヨハネが証言し、イエス様ご自身がそう語り、イエス様の行った奇跡が証明しています。イエス様と四六時中行動を共にした弟子たちも、その体験からイエス様が神の御子キリストであると告白し、証ししているのです。あなたは生ける神の御子キリストです。これは、私を誰だというかという質問の正解であり、模範回答です。私たちはすでに答えを知っています。しかし、知っていることと、それを理解し、確信することとは違います。アメリカの教科書には、練習問題の答えが別のページに載っていることがあります。子供たちが、計算問題の宿題をするとき、その答えを写すだけでは、本当に問題に答えたことにはなりません。なぜその答えになるのかということを理解することが大切だからです。イエス様の質問への答えも同じです。イエス様は私たちに、あなたはどう答えるのかと一人一人に問いかけています。私たちは、私とあなたという人格の関係の中でイエス様と向き合ってそれに答えなければなりません。イエス様はそうした答えを求めているのです。あなたは私を誰だというか、この問いに皆さんはすでに答えましたか？そう答えたことで皆さんは何を得ましたか？人生がどう変わりましたか？イエス様は様々な場面で、あなたは私を誰だというか、私はあなたにとって誰なのかと私たちに問い続けています。私たちはその問いに答え続けているでしょうか。イエス様の問いに答え続けていくこと、それが信仰の生活なのです。イエス様は、あなたは生ける神の御子キリストですと答えたペテロに、バルヨナ・シモン、あなたは幸いですと言って祝福を与えました。マタイ 16-17 です。ところがイエス様は、このことを誰にも話さないようにと彼ら、弟子たちを戒めています。なぜでしょう？それはイエス様がまだ十字架の苦難、復活を通っていなかったからです。人々はキリストをその力と栄光によって敵を打ち破り、人々に救いを与えるお方 と考えていました。しかし、イエス様はこれから向かうエルサレムで、人々から退けられ、恥ずかしめられ、苦しめられ、敵の手に渡され、殺されようとしているのです。キリストが苦難を受けることは、聖書に予言されていたことでしたが、その時、人々はそれをよく理解していませんでした。それでイエス様は復活の後、その復活によって十字架の意味を解き明かそうとなさいました。復活をご自分が神の御子キリストであることの証明として用いようとされたのです。それでイエス様はこの時はイエスはキリストという信仰の告白を心の内に秘めておくように命じたのです。しかし復活の後は違います。ペテロはペンテコステの日の説教でこう言いました。使徒の働きの2章の24節から。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。32節では、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。と言っています。36節では、ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が、今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと言っています。神が今や主ともキリストともされたこのイエスというのは人間イエスが復活の後神の子キリストになったという意味ではありません。イエス様は元から神の御子です。神の御子が人間イエスになったのです。これは復活によってイエス様が神の御子キリストであることが明らかになったという意味です。イエス様の復活の後、弟子たちはイエス様が神の御子をキリストであると述べ伝え、人々はそう告白して救われていきました。ローマ10の9と自由に、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。とある通りです。イエスは神の御子キリスト。この告白には、人を救う力があります。私たちは礼拝の旅ごとに、使徒信条で、我はその一人子、イエス・キリストを信ずと唱え、主に向かって、あなたこそ、生ける神の御子キリストですと告白しています。またこの告白は、私たちを救うだけではなく、この告白を聞いて、キリストを信じる人々を救う力があります。イエスは神の御子キリスト。この告白がもたらす救い、祝福、力、恵みは人々に分け与えることができるのです。祈りましょう。父なる神様、あなたは数々の奇跡によってイエス様が神の御子キリストであることを証ししてくださいましたが、今はイエス様の復活によってそのことをより確かなものとしてくださいました。イエス様の復活の後に生きる私たちはイエスは神の御子キリストですと告白し証ししていきます。どうぞ私たちを真実で大胆な告白へと導いてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。